ダニエル書の7章を開いてください。ダニエル書の7章です。で、私たちの聖書通読の学びが6章にまで来ました。今日から後半の7章に入っていきます。後半に入っていきます。で、ダニエル書の中で今まではダニエルの生涯を歴史的に見ていきました。で、これからはですね、ダニエル自身が見た幻ですね、あと予言ですね、それを見ていきます。ですか、今まではダニエルの生涯と、あとはこのベルシャ、ごめんなさい、ネブカデネザルとかがこの見た夢を解き明かすであるとか、その他の人が見た夢であるとかは出てきましたけれども、今度はダニエル自身が見た夢、そして幻のその中身に入っていきます。ですので、いいですか、シートベルトを締めてください。シートベルトを締める、意味わかりますね。この言葉はジェットコースターに乗るような、とてつもない大きな幻になります。ダニエル自身がもう驚いて、もう何度もこういうものを見た後、もう食事も取ることができなかったという、その恐ろしさをも感じるほどの衝撃を受けております。私たちもこれを読んでいくときに、もうすごいこう中身の深いですね、この神様が用意されているというか知っておられる世界を見ていくことになりますので、シートベルトを締めていただけたらなと思うんですね。で、今朝は7章の13節と14節に注目します。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ダニエルは自身が異国の地で、とてつもない巨大な大国の攻防を目の当たりにしました。バビロンの帝国の始まりの時に、彼は少年であって友人と捕らえ移されていったわけなんです。そして宮廷でエリート養成のこの教育を受けていったわけなんです、ね、そしてバビロンが終わる時にもその現場にいました。ベルシャツァルが宴会を開いている時に、人の指が出てきて塗り壁に文字を書いて、それを解き明かし、解き明かしたその夜に攻め入ってきて、そしてペルシャメディアがバビロンを倒した。これも見たんです。そしてメディア人のダリオスがいなくなったすぐ後にね、もういなくなるんですけども、ペルシャのクロス王が、初代王ですね、このペルシャを治め始めた時に、彼はその始まりの時にはもう始まりの時にも、いたわけなんです。このようにもう世界の大きな国というか超大国の現場に彼は居合わせたわけなんですね。で、そうした国々についてダニエル自身が夢を見ました。夢を見て、今まではね、さっき言ったようにダニエルが解き明かしていたんですけれども、ネブカネザルの夢、人の像でしたね。金の頭、銀の両腕と胸で、青銅の腹、そして、足が鉄であって、そして本当のこの足ですね、これなんて言うのか、日本語でここの足すねって言うのか、すねが鉄で、そして足が粘土と鉄でありました。で、このような人間の、 こう輝きというか人間の国の大きな国の栄華を表していたわけなんです。で同じ国々を見ましたダニエルは。けれどもですね、獰猛な野獣獣ですね、この他の国々を噛み砕いて踏みにじっていく姿を見ていきました。そして第4の獣、第1第2第3第4がつまり第4が鉄の部分ですけども、第4の獣が他のなんか動物に形容することもできないほど恐ろしい姿をしていて、そして角を10本持っていたと書かれています。で牙が鉄なんですね。で角が10本、でその10本の角の間から小さい角が出てきたと書いてあります。でそれがなんと人間の目を持ってるんです。しかも口もついていて大きなことを語る口がついていたって言うんです。でそれが非常に大きくなって3本を倒し、さっきの10本のうちの3本を倒していくという、これが書いてあります。で同じこの国々なんですけれども、この栄光に輝く、栄華に輝くこの国の姿と裏腹にですね、人間の国という恐ろしさ、横暴さで、これが書かれています。で神様が王として君臨される国、つまり一人一人が神様によって支配される、神をにより頼んで神様の言われていることに従って生きていく、こういう神の国においては正義と平和があります。人間が支配する国々においては獣のような横暴さがあるんです。で世界はどうなっていくかというと、今までもこの横暴な国々の姿を見ていきですね、で最後はどうなるかというと、荒廃をもたらす人物が現れるっていうふうに聖書に予言されているんです。でそれが先ほど話した小さな角であって、そして荒らす忌むべきものとか憎むべきものとも書かれています。そして新約聖書では不法の人とも言われているし、あとは反キリストとも呼ばれています。しかしですね、神はご自分がこれらの国々をですね従えてって、そして支配していくようにしてくだするために選んだ王を立てたんです。これがキリストであります。キリストという言葉ね、キリストさんとかね、もう本当に日本語でも日本人の間でもキリストっていうふうに分かります。もともとの意味はこの救世主ですね、ですね、世界をあがなわれる方、救われる王であります。でこの方を選ばれて、でこのキリストにあって全てのものが一つに集められて永遠の神の国を建ててくださるわけです。だからイエス様が弟子たちに御国が来ますようにと祈りなさいと言われたんです。皆さん祈ってるでしょうか、ね、皆が崇められますように、で、御心が天になっているように地にも行われるように、で御国が来るようにと、でこうやって祈りなさい、イエス様が私たちに命じられました。そしてそのキリストはですね、どのようにこの来られるのかということが先ほど読んだ箇所なんです。人のような方、人の子のような方、これイエス様福音書でしばしば人の子はって言ったでしょ。まさにここです。人の子は、人の子はって、なんで俺人の子はってイエス様って自分のこと呼んでんのかな、ここから来てるんです。人のような方が、人の子のような方が天の雲に乗って来られると、それ年を経た方との父なる神様ですね。でその前に導かれて、そして主権と公栄と国とが与えられて、庶民と諸国、諸国語の者がことごとく彼に仕えるようになると、イエス様がこの 大祭司カヤパの前で人の子が天の雲に乗ってくるのをやがて見るようになると言われたここの箇所であります。そしてこの国が永遠の主権で過ぎ去ることなく滅びることのないと言うんですね。でこれが神の立てておられるこの世界に対する救いのご計画で、皆さんもその中に入れられたんです。教会に来ているということ、そしてイエス様を信じて心の中で受け入れているということはもう先取りをして初穂っていうふうに聖書に書いてありますけど、先にも収穫で刈り取られて神の国に入れられて皆さんがここにいるわけなんですね。この大きな計画の中で今自分が信仰を持っている、いやそんなでっかいスケールの大きいところに入ったつもりないんだけど、まあいいじゃないですか、入ったんですよ、ね、この小さく見える自分がこの宇宙を作られた方のこの国を受け継ぐようにしてくださったというのがこの救いのご計画なんですね。で先ほど言いましたこの横暴なもの、国々が現れたということですけれども、人間のこのような反逆する争う姿というのはどこから始まったかといったら、もちろんエデンの園からですね。神が食べてはならないと言われた善悪の知識の木から言われたのにあえて取って食べたんです。で蛇がエヴァに対してこう言いましたよね。それを食べるとその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになって善悪を知るようになると。自分自身が神のようになるのだという自分を神の位置に置いていく、それを誘ったんです。これが悪魔の誘惑です。自分が神のようになっていきたい。神っていうのはつまり自分の判断、自分の感じていること、自分が思っていることが全部正しいと決めつけることです。で、これが人間の反逆の始まりであり、そしてその人間が集まって治めている国が横暴になっている原因なんですね。この、そうですね、横暴になっている原因なんです。そして、パウロがちょうど一人の人によって世界、罪が世界に入って、罪によって死が入って、こうして死が全人類に広がったと。これローマの5章の12節で話しているように死が入っていき荒廃がもたらされていくんだということを、見ていきます。どうでしょうか、良くなってほしいと思うじゃないですか、私たちこの世界が。しかし人間の罪が取り除かれない限りですね、荒廃していくんですね。でアダムといえばの話に戻りますと、この罪がもう早速どういうものかが如実に現れました。息子を2人、カインが生まれ、アベルがその後で生まれました。でアベルを妬んでカインがなんと弟を殺したんです。そしてカインの子孫からいろんな文明が出てきました。私たちは今が一番優れていると思ったら大間違いです。遺跡の中には今の工学、このエンジニアでは、エンジニアリングでは解明されないようなことがいくらでもたくさんあるわけです。世界の七不思議と言われているようにまだまだわからない過去の人の知恵というのはあるわけなんですね。しかしそのような文明が発達した中で、このカインの子孫であるレメクが、私はこれだけのものを殺したって言って妻に対して豪語している。 ものがある。暴虐に満ちた社会に、世界になっていたわけなんですね。現代と似てますよね。非常に発達した世界であるにもかかわらず、例えば科学が発達すると同時に悪も広がっていきます。例えばインターネットは本当に私たちにとって便利をもたらしましたが、インターネットによってどれだけの犯罪、どれだけの戦争、今はサイバー戦と言われてますよね。サイバー戦、そしてプライバシーが、まあ、例えばスノーデンファイルとか、これも NHK の番組で見ましたけれども、この日本も全てのメールとかですね、あらゆる通信が監視プログラムの中にもう組み込まれているのではないかと言われている、この世界中がですよ。そのようにも言われているように、その再現がないですね。だからといっても、その今それ自体が悪いとかいいとかっていうね、このそういう是非の話をしてるんじゃなくて、人間のリアリティのこの現実の話をしています。でですね、ノアがの時代にそのように暴虐になっていく世界を神様がこの、全て消し去るというふうにお決めになったんですけれども、ノアに心を止められて箱舟を作るように命じられて、8人の身がその洪水を生き延びて、箱舟によってで全ての人が他は滅んで、新しい世界が広がって新しい生活を始めたんですよね。でですね、神はそのノアに対してお語りになりました。カインのことを覚えていたんです。カインがあのように殺人を犯したということによって暴虐に満ちた社会ができた。で、この悪が広がってはいけないということをお考えになって、こう言われました。創世記の9章の5節6節に、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったのだから、死刑制度を設けたんです。で、死刑制度というのは何かって言ったら、神のみが人を殺す、殺すことのできる、与えて殺す権威を持っているんですけども、その神が人に対してこの委託するわけなんですね。人に対してその暴力っていうか、その暴力を、その暴力を犯す者を、この罪を犯す者に対して罰、処罰を与える、つまり政府を作ったんです。国を作っておられたんです。だからそれによって悪がなくなることはないんですね。悪はこのアダムが罪を犯した時、その悪というのはなくなることではないんですけれども、しかしそれをはびこること、これが抑制するために神様は政府をお作りになられたんです。剣を人に与えられました。罪を犯す者を罰する力を与えられたんです。で、パウロがローマの13章に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。私たち感謝できないでしょうか。逆を考えてみたらですね、私たちもクリスチャンで聖霊にこの支配されているものでありますから、法律がなくなったとしても悪を行わないように神が教えてくださいますから大丈夫だと思うんですね。まあでも罪人ですから、全て何をやってもいいという法律なき社会の中に生きたとしたら悪いことするよね。またどうでしょう、亡くなることを望むでしょうか。例えば税金を納めなくてもいいようになって嬉しいってなるでしょうか。そうですか、やったーってなるか。まず日本の国は成り立ちません。そして外に出ます。警官がこの歩いている、感謝すべきですよね。 聖書には神のしもべだよって書いてます。いなくなったらどうでしょうか。車スピード違反しまくり、交通事故に遭いました。逃げていきます。そして略奪が起こります。自分の家にどんどん入ってきてお金を取っていく、凌辱をする。女性に対して誰も守ってくれる人はいません。どうやって守るか、自警団作るでしょう。普通武器を持って、もうなんかハリウッドの映画の世界になるよね。武器を持って自分たちで守っていくようになっていくと思うんですよね。そしたらどうなるか、内部抗争ですよ。もう抗争ですよ。もう戦い、戦争ですよ。その今度自分が武器を持ったら相手も武器持ってるから戦争になっていくんですよ。政府があるっていうことはこういうことなんです。そういうものをこのないように神が立ててくださったんです。今シリアやリビアで起こっている内戦、内乱を見たら皆さんはよくわかるでしょう。あれがこの政府がなくなると、まあ、あるんですけどね、でもどっちなのっていう感じになってて、なくなるとどうなるかっていうことの、調査なんですね。このその目に見える形であります。ということで神様は私たちに国を与えてくださいました。しかしですね、その国とて人間が治めているので、その主権者たち自身が自分の上に主権がある、力がある、権威があるということを知らずに神を恐れることがなければ権力は腐敗します。覚えてますよね。ダニエル書の4章でネブカデネザルが自分の力や栄光を誇ったじゃないですか。で神様の憐れみで彼はへり下らせられたわけですね。獣のようになってですね、そして人間の理性が与えられてへり下ることができましたが、しかし歴史を通じてたった今もう世界中で権力の座についている者たちが神の願っているような正義や公正をもって治めるのではなくて、むしろそれ自体が問題を引き起こしているっていう面もあるわけなんですね。イエス様が私たち弟子に対して言われましたよね。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振る舞う者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方それであってはいけない。あなた方の中で一番偉い者は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のように使いなりなさいと、こう言われてです。で国々がこのような権力の戦いをしているわけですけれども、これね、本質的には皆が神の権威に逆らってるんですね。歯向かってるんですよ。神を恐れてない。神とキリストに歯向かってるんです。で、個人的でもそうだし、個人レベルでも一人一人がそうだし、社会レベルでも国レベルでもそうなんだということなんです。で、世界はどうなるかというと、最後はいろんな戦いをしているようでいて、神に逆らってることでは共通してるんです。だから敵の敵は味方になるんです。どうなるかというと、一つに集まって世界の軍隊が神とキリストに歯向かうというのが世の終わりとして描かれているんです。詩編の2編に、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注いでメシアとに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようと。このようにして最後は神とキリストに逆らうハルマゲドンという戦い、ハルマゲドンにある戦いですね。それ黙示録の16章に書かれてますから、それに至ります。そしてイエス様が戻ってこられて、そして口から出る鋭い剣を持って彼らを滅ぼして、反逆をやめさせて神の国を建てるというのが、このシナリオになっています。でこの人間の戦いの最後の部分、さっき言ったハルマゲドンの戦いの、そこで中心的に動いていく人物が、先ほど言った小さな角、反キリストなんですね。小さい角とありますから、初めは何でもない普通の人間で、何この人っていうような感じなんですよ。 でもその知性と口の巧みさによってどんどん影響力を持ち始めます。そして平和を唱えながら一挙に世界を掌握していく、牛耳っていく人物であります。でこの人物が権力の座についたら世界が破局に向かいます。で多くの人が彼の狡猾な手法に騙されていくんですね。でそこ7章の8節に書いてますですね、先ほどは、13節14節読みましたけれども、7章の8節に書いてあります。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があったということです。人間の目のような目、いろいろなものを見る知性と言っていいでしょう。この目はね、見てるわけですよ。よく見ている、知性がある、知っている。で角というのは力を示しています。でこの目の方にこの見ていきたいと思うんですけども、人間の目と言ってますから、神が見ておられるということではなくて、人間が見ているっていうことです。神ではなく人の見方っていうことです。言い換えると人間主義、ヒューマニズムです。でエヴァがサタンから惑わしを受けた時もね、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったと言って、このように自分が見て自分が思って自分が感じてということを優先していくということになります。神の思いではなく人の思いをここで表しているんですね。で私たちの生きている時代というのは、何が真実かということを追求するよりも、何を感じて何を思って何を自分が思っていることを感じていることが正しいというふうに思います。ある人が言いましたね、中世はね、神は上にいたって言うんですね。昔私の歴史ではね、中世っていうと暗黒って言われるじゃないですか。本当にそうかなと思うんですね。中世はね、神は上にいたって言うんですよ。しかし現代は、近代になってからは神はこっちに来たって言うんですね、心の中に。つまり自分の感じていること、思っていること、これが絶対に正しいと思ってるんです。だから例えば会社で上司から何か自分が気に食わないこと言われると、ムーッとムーッとしてですね、そしてずっとムーッとしてたら、それは自分が神になってるっていうことなんですよ。感情が神になっちゃってるんです。自分が思っていること正しい、これが正しいところ、これをずっと、それをそうじゃない、神は何て言われてるのかっていうことに立ち戻らなきゃいけないでしょ。しかしそうでないと、もう自分が正しい、自分が正しい、自分が正しいと。でここにサタンがつけ込むんですよ、エヴァと同じように。これが傲慢になっていく原因になんですね。神が見てどうなのか、神がどう感じてらっしゃるのか、神が何を命じておられるのかっていう、自分の上に神がおられるという権威を認めて生きるのが人間のあるべき姿なんですね。でもそうじゃない、人間の目なんです。そして次に狡猾ですね。これ小さい角ですから大きくないんですよ、初めから小さいんですよ。だからこの弱さを売りにする、利用する、この小さいことを売りにする、利用する、これも現代にすごく密着してますね。被害を受けたとか弱いっていうことを盾にしたら、どんな悪いことも善とされていく、良いとされていく。弱い小さいことをテコにして、どんどん力を増し加えていくわけなんです。で次に大きなことを語る口ですね。これがさっき言った口がうまいということです。そして権威あるものとか神に対して不遜なことを言う。 巧みに人を操って自分に引き寄せていくという。語るのに上手で人々はその話術に引き込まれていくわけなんですね。これ本当に言葉というのは力がありますね。このヤコブが言った通りですね。ヤコブの手紙の中で人間にとっての悲惨というのが本当に言葉のこのプロパガンダとかね、この例えば戦争、あのルワンダの虐殺っていうのをこれ最近このネットで見たんですけども、100万人近くの人が数ヶ月の間に一気に殺されるんですけれども、それもこのラジオ放送の嘘の放送ですね。この言ってその部族がもう一方の部族に対して虐殺していくんですよ。これ頭使っておかしいよ、これ変だよって気づけばいいんだけども、イエス様があの十字架につけろっていう時と集団心理と同じですよね。でもう久しいですけれども、マスコミが第四の権力って言われてから久しいですよね。わかりますか？三権分立の公民で習ったじゃないですか。行政と司法と立法ですよね。でそれが権力を分散させることによってって言うんですけども、今は第四の権力としてこのマスコミがあるとも言われています。マスコミは権力を監視するっていうふうに言われていますけど、マスコミが世論を形成している。マスコミが言ったことが正しいと言ってみんながそれに飛びつく。やっぱおかしい、普通に考えておかしいと思うことはたくさんあるわけですよ。まあ、妻ともよく話すんですけれども、例えば不倫の報道が起こった時に、ある人の不倫というのはなんかスルーされてるんだけども、ある人だけうわーってなってですね、特に女性で、若い女性とかこの芸能人の人ですよ。まあ、もうそれやったら悪いことですよ。悪いことだけど、なんでそこまで社会的な制裁が行われなきゃいけないのかっていう、芸能関係もあるし、あとは政治の方もあるし、なんでこうなってるんですかっていうことがわからない。で結局マスコミがこうやっていこうって決めてることがあるんですよ。まあ、ファッションもそうですよね。ファッションもこれで決めようって言ってやってって、みんながこれだとかって、個性があるって全然個性ないんだよね制服着てるようなもんだよ。もうこれはもうスーツも昔から、まあ、歴史あるけれども。でそれが、この言葉の力ってのすごく大きいんですよ。でこれは巧みになって、この利用していくのがこの終わりの時代になっていくわけです。だから本当不思議な、あの、まあ、ちょっとね、正義談義になっちゃうけど、政治談義になっちゃうけど、あのまさかね、超大国であるアメリカの大統領がね、もうこの報道の時に言って You are fake news とかつってね、お前はフェイクニュースだとかなんだかって、なんか漫画に出てきそうなような会話をさ、やってるんですけれども、野党だっても言っちゃったんですよね、トランプ大統領はね。でそのぐらいこの政治っていうのが悪い、なんかちょっと僕あの人間的で面白くなってきたっていうかすいませんねこんなことあるのかって今まで思うようなことが、冗談のようなことが本当に真面目に行われているような時代になってきています。でこのようにして今何を話したかったかというと、一見良さそうに見えながら本当に最も邪悪なことが行われていくっていう時代にいるんだよ。で第2コリントの11章の14節で、サタンでさえ光の見つかりに変装するのですと書いてあります。光の見つかりに変装するよって。サタンっていうのは、皆さんいいですか、サタンだって来ないんですよ嘘は私嘘言ってますって言わないんだよ、ね、サタンっていうのはもっともらしいからサタンなんです。でその偽教師のに対する警告が、あの使徒の手紙の中に書いてあるんですね。あの一番顕著に出ているのが第二ペテロとユダの手紙なんですが、でここにねこう書いてます。第二ペテロの2章の方を読みますと、汚れた情欲を燃やし肉に従った意味、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な存在の者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありませ んです、ね、こう言ってます。権威あるものをそしる、尊大なものであるということですね。人が支配していくとね、困難な時代になっていくっていうことが 第二テモテの に書いてあるんですけれども、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時には人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり。ああひどいなって思うじゃないですか、今ずっと読んでると。でも一番の怖いのは次です。見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。見えることは経験なんですよ。すごい清く見えてかっこよく見えてが、実際は今言った自分を愛するもと体現遭遇するとか、この親を親としないものとか、これを平気で行っていくという時代になる。特に経験という言葉を使ってますから、教会の中でさえがそれが起こってくるということを、この偽教師の話として書いてるんです。怖いですね。で、これがサタンの働きだと、第2テサロニケの2章に書いてありまして、9節に、不法の人の奴隷、これが反キリストですね。このさっき言った小さな角です。サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。で、理由が、なぜなら彼らは救われるために、真理への愛を受けなかったからです。皆さんがどうやったらこの偽りとか不法がはびこっている社会の中で、世界の中で守られるのかって今ちょっと考えていたと思うんですね。で、はっきりとこれがあれば大丈夫だよって言ってます。で、人たちはね、結構ね、単純な話をしてます。聖書難しいって皆さんね言うけどね、人たち自身は難しいこと書いてるように見えてすごく励ましてるんです。初めに聞いたところにとどまっていなさいって。で、ここでパウロは救われるための真理への愛を受け入れないから騙されるんだよ。つまり福音ですよ。イエス様が皆さんの罪のために死んでくださって、皆さんが本当に罪を犯してしまって反逆している、この反抗しているこのために、イエス様が身代わりに死んでその罰を受けてくださって、よみがえることによってその罪を根こそぎにしてくださった、この福音です。イエスキリストが生きていてまた戻ってきてくださる、これを知っていれば惑わされることはありません。で、そこら辺でなんかかっこいいこと言っている聖書学者みたいな人がなんかいくら言っても、ああなんか言ってるからって言って、ああとかって従う必要はありません。おかしいと思ったらおかしいと言ってください。で、これが受け入れないからどんどん欺かれるんだということを聖書は言っています。で、前回カンファレンスで私がお話ししたところで、ペテロがね、サタンを退けって言われちゃったところがあったんです。覚えてますか？ですね、何て言いました？あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって言ったんです。だから怖いんです。サタン、人のことを思っていくとサタンの餌食になっていく可能性がある。サタンの誘惑をもろに受けるようになっていくんです。でもね、そこでまた私もメッセージ話してね、慰めがあった。そのペテロに対してイエス様が立ち上がらせてくださいました。3度ね、私を愛しますかって言ったんです。他の者に比べてそれ以上に私を愛しますかって。で、愛しますってペテロが答えるたびに、私の羊を飼いなさいって。それだけ大失敗してサタンに惑わされたペテロをイエス様はあえて教会の指導者にしてくださったんですね。イエス様再び戻ってきてくださいます。あ、その前に、神の国というのは、ごめんなさい。へりくだる心、悔い改めの心から始まります。イエス様が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからだと。そして、三条の水訓では、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだと。だから、反キリストがこれやがて支配するような人間の国ではなくて、皆さんは悔い改めとへりくだりと、先ほどのペテロのような悲しみですね、そこで言ったらもう天の御国が近づいたんです。ここから神の国が始まったんです。イエス様がここからこの 砕いていくっていうか、この人間の国をなし崩しにしていくっていうか、そのことをしてくださったんです。皆さんが御子の愛の中に入れられていく、御国、この中に入れられていっているわけなんです。でイエス様自身が誘惑を受けられました。サタンに、この栄華を、世界の中の栄華と力を、これを全部あなたのものとするよと、私を拝むならばと、イエス様は下がれとサタンと言われました。主だけ使えよと言われたんです。イエス様ご自身も誘惑を受けられたんです。しかしイエス様は十字架に行く道を選ばれました。皆さんも十字架に行く道を選ぶんです。それは人の思いではなくて神の予防を選んでいく、自分を否んでいく、自分を退けていくという、そういう中に今皆さんも生きているわけなんです。イエス様よみがえられましたから、そのことをすることができるんですね。そしてイエス様が戻ってこられて、先ほど読んだように、この方に主権と公栄と力が与えられ、庶民、諸国、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることがなったと。そして平和があります。そこにはイザヤの9章の7節に、その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。動物の世界にも弱肉強食がなくなり平和があります。それはイザヤ書の11章に書いてますけれども、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからであると。そしてその御国を受け継ぐようにされたんです。素晴らしいですね。で、警告をパウロはしています。正しいものはね、正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのかって言ってるんですね、第一コリントの6章でね。で、それを聞くと、私が神の国に入れないかもしれないと思うかもしれませんが、しかしパウロはこう言いました。主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。で、皆さんがイエス様の名前、神の御霊で、イエス様の名前を信じていく中で、神の霊が働いて洗っておられて、義と認めておられて、そして聖なるものとされているんです。以前はそうであったかもしれない。で、もしかしたらその罪を犯してしまってるかもしれない。今もしその中にいるならば、もう一度イエス様に立ち返ってください。正しくないものは神の国を相続することはできないとは言っているんですけれども、しかし心が洗われて、義と認められて、聖なるものとされているんですですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに神の国、人の子の訪れを与えてくださったことを感謝いたします。もう一度今イエス様の言われた言葉に注目します。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。本当にありがとうございます。私たちの心を清めてください。いい加減ないがしろにしていたことをお許しください。そして私たちの心の誘惑から、本当に私たちをいつも救い出していってくださいますようにお願いします。自分がこれを感じている、自分が思っている、これだあれだこれだ、これが絶対に正しい、いろいろと私たちの肉からたくさんの声が聞こえてしまいます。イエス様、その時に私たち、あなたの皆を呼び求めます。救ってください。いや、救ってくださるので感謝します。で、私たち本当に愚かなものです。救ってくださいと言えばイエス様は助けてくださるのに、その時に皆を呼び求めずに自分の思いを優先させることが多々あることを思います。どうぞ主よ、あなたがもう一度チャンスを与えください。そしてあなたがさらに清めてくださって、御霊によって本当に助けてくださって、いや、もう助けてくださってるんですから、私たちがあなたにすがっていきたいと願います。そしてあなたが助けてくださることを信じます。そしてまた勝利が与えられて、あなたの平和と正義を 楽しむことができるようにしてくださいますから、どうぞその喜びの中に私たちをまた招き入れてくださいますようお願いいたします。神様、この教会をも強めてください。私が互いに熱く愛し合う仲としてください。互いに進め合って注意し合う仲としてください。励まして、そして万が一にも不信仰によって離れていくものがないようにどうか助けてください。イエス様が戻ってくるのに近いですから、あなたの御顔を一人一人に輝かせてくださいますように、恵みによって平安によって一人一人を守ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを下げいたします。アメン。